おはようございます。今日与えられました聖書箇所は、今読んでいただきましたローマへの信徒への手紙の8章の12節から17節であります。ちょっとですね、難しい、ちょっと聞いただけでは分かりにくい内容だったかもしれませんが、先週はですね、ペンテコステという礼拝に預かりまして、イエス様が弟子たちの目には見えなくなってしまわれてから10日後に聖霊が下ってきて、弟子たちの心の中にイエス様の御言葉、福音が生き生きと蘇ってきた。そこに教会が生まれたんだというですね、ところを読みました。で、それからもうすでに2000年以上経っているわけですが、今の私たちも、この私たちの教会も、その聖霊に導かれて、こう日々励まされ支えられながら主の教会として共にこう歩んでいるのであります。そこで今日のところは、これはですね、この最初期の教会の伝道者の一人であったパウロという人が書いたこの手紙の一節なんですね。このパウロという人は、実はもともとはですね、ファリサイ派という、これはむしろイエス様の仲間であったというよりも敵だった。イエス様に対してですね、すごくこう反感を持っていたですね。 あいつの言ってることはデタラメだと言ってですね、やっつけてやろうと思ってですね、そうやってこうイエス様にこう立ち、なんていうか、こう議論していたですね。そういうこのグループの中にいた青年だったんですね。この教会の中にも、最初ですね、大学生の時にですね、もう聖書の言ってることなんかデタラメだと言ってですね、それを証明してやろうと思って教会に来てですね、逆に本当だったと言ってですね、信仰に入ったという方がいらっしゃいますけれども、パウロもまさにですね、そういうことなわけです。で、しかもパウロの場合はですね、この最初弟子たちの教会、こういう教会に対して大変厳しい態度で迫害までしていた人だったんですね。こいつらけしからんと言ってですね、捕まえてですね、そしてこの、私たち言えばですね、日本政府に突き出すというか、そういうことをしていた、そういう人物だったと。ところがそのようなパウロが、本当にまさにそういう思いで生きてた時に、イエス・キリストの光に打たれるですね。そして、キリストの声を聞くというですね、大変こう、驚くべき経験をして、劇的な改心をするんですね。必ずしも、なんていうかこう、改心するというか、クリスチャンになるっていうのは、必ずしもこういう劇的なこととは限らないんですけれども、パウロの場合は、そういう劇的な形でこう、改心をする。で、そのまさに、キリストの敵だった人が、キリストの伝道者となる。キリストをですね、人に伝える人となるっていうですね、もう180度、こう変わってしまうわけです。で、そういうパウロという人が、このもう晩年になって、ずっとですね、もう青年の時からそういうことになって、ずっとこの彼は、死ぬまで、生涯、クリスチャンとして生きていくわけですが、その最後になって、この、ローマという場所で、この、すいません、ローマじゃなくてですね、ある場所で、この、牢屋に入れられてしまったと。むしろクリスチャンとして捕らえられてしまった。そうした中で、ローマにいるクリスチャンたちに手紙を書くんですね。その手紙がこのローマの信徒への手紙であったと言われています。で、この手紙はそのパウロの最後の手紙だと言われてますが、もう最後の手紙だけあって、ある意味でこう彼の集大成というか、そしてその彼の集大成が、このもう本当にこの教会の基礎となるようなですね、そういうこの教えというか、キリスト教信仰のエッセンスが、この手紙の中にこうあるわけです。そこでその今日はですね、その箇所のあるとこ、一部から読むわけですが、今日のですね、箇所の真ん中にあるですね、まず15節を見ていただきたいと思います。そこにですね、こうあるんですね。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのですと。こういうことがですね、こう言われているんですね。ここでパウロがあなた方とかですね、私たちと言ってるのは、 イエス・キリストを信じるようになった人々、つまりクリスチャンたちのことですね。そしてまたそれは広い意味では、今ここに集まっておられる、この中には決して洗礼を受けてですね、クリスチャンになった人わけではない人もいると思いますが、でも今神様の招きに応えて、今この教会にいる全ての人のことをですね、こう言ってると言えます。皆さんは、私たちはイエス様を通して神のことをする霊を今受けていて、その霊の働きによって神様に向かってアッバ父よと呼びかけつつ生きるものとなったんですよと、こうパウロはですね言ってるわけです。神様にアッバというですね、神様にアッバと呼びかけた最初の人って誰だか皆さんご存知でしょうか。アッバですね、これは実はイエス様なんですね、イエス様がこの福音書の中に今日は見ませんけれども、あるところでアッバってですね、神様を呼びかけています。じゃあアッバって、そのアッバってどういう意味なのかっていうことなんですが、これはですね、これはあのヘブライ語でアッバって言うんですけども、皆さん言ったことがあるんじゃないかと思うんですが、これはですね、日本語っていうか私たちで言えば分かりやすく言うとパパっていう言葉です。パパですね、パパ、パパっていう言葉もこれ多分英語から来たと思うんですが、語源はこのアッバなんですね。アッバが世界に広がっていってパパっていうふうに言葉になったんですね。つまり子供が、まあ、お父さんのことを親しく呼ぶ時の言葉ですね。皆さんは子供の頃ですね、自分の父親のこと、お父さんのことですね、なんて呼んでいましたかね。今言ったようなパパでしょうか、あるいはお父ちゃんでしょうかですね、あるいはお父さんでしょうかですね。まあ、いろんな呼び方があると思いますけれども、今はですね、もう全然そんな呼ばないとかいう、思春期になったら呼ばなくなってしまうこともあるかもしれませんが、まあね、そういう言い方があるんですね。大人になっても言う人がいるみたいでですね、前の教会で、すごく仲の良いご夫婦がいてですね、でそのご夫婦がですね、もう教会でもどこでもお相手のことをですね、その奥さんがですね、パパとか言ってですね、言うのでみんなでこう笑ってたんですけども、そしたらですね、相手が、私はお前のパパじゃないとか言ってですね、言い返したりしてですね、それも、まあちょっとおかしかったんですが、まあそれはともかく、まあそういうことがですね、こういうパパですね。まあカトリックでは、ローマ教皇のことをパパっていうですね、まあそういう風習があるんですね。パパ様とか言ってですね、教皇のことをパパ様って。でも実はそれは厳密には間違いなんですね。本来は神、イエス様がおっしゃったように、神様をこそパパと呼ぶべきなんだっていうことです。イエス様はそのように弟子たちに身をもってこう教えられたんですね。神様のことをパパって呼んでいいんだよと。赤ちゃんがお父さんに呼びかけるようにですね、呼びかけていいんだっていうことをイエス様はですね、こう示されたんですね。まあ、けれども当時のユダヤの人たちにとって、神様に向かってアッバですね、つまりパパなんてですね、子供が父親に呼びかけるようにですね、呼びかけるなんてことは、このユダヤ教のですね、まあ、大人たちにとってありえないことでした。そんなことですね、むしろなんていうか神様に対して失礼っていうか、そんなふうにこう彼ら思ってて、そんな言い方ありえないですね。神様はもっとこう厳かに呼びかけなければいけないとですね、旧約聖書に万軍の主なんて言い方がありますね、いやありますけど、まさにこうなんか厳かに呼びかけなければいけないっていうのが、こうもう当時のですね、ユダヤ教のこう考え方だったわけです。イエス様の弟子たちにしてもそうだったんですね。ですからこのイエス様の弟子たちもですね、そしてユダヤの人たちも、もうこのイエス様の祈り方にはびっくりしてしまって、ね、でユダヤ教の人たちはもうそれに対してまた反感を持った。なんであんな言い方で神様を呼ぶんだっ ってですね、反感を持ちましたし、弟子たちもですね、そんな呼び方していいんですかと非常にこう驚いたわけですね。 ですから、まあ、そのまず驚きがそのまま聖書にこのアッバという言葉で残されたということが言えます。でも残されましたけれども、それでもこの聖書を書いたですね、後の弟子たちも、いやでも本当にこんな風に読んでいいんだろうかと、なかなか理解受け止められなくてですね、だからアッバ父よとわざわざですね、アッバの後にですね、父よってこう付け加えているわけです。これはイエス様がアッバ父よって呼んだんじゃないんですね。イエス様はアッバとしか言ってないんです。でも聖書を書く人たちが、いやでもアッバだけじゃちょっとなって言ってですね、アッバ父よって加えているわけです。でもおかしいわけですね。それはね、パパって呼んだ後に、この赤ちゃんがですね、パパって呼んだ後にかしこまって父よなんて言うわけないわけで、これだから、あの後の弟子たちがパパ、いやでもちょっとなって言ってですね、父よってこう加えているわけです。でも本当はパパだけでいいわけですね。イエス様は当時成人しておられましたけれども、父なる神様と私たちは、父なる神様は私たちにとってどんな方なのかと、そしてまた私たちは父なる神様、天の神様にとってどんな存在なのかっていうことを表そうとして、それは本当に深い愛で結ばれた赤ちゃんがもう無条件でお父さんにですね、パパって甘えるように、そしてまた父親の方もですね、無条件でこう子供をですね抱きかかえるように、そういう関係なんだよってことをイエス様は分からせたくて、こういう呼び方をあえてしたんだっていうことなんですね。そしてまた本当にそういう思いでイエス様は、あの神様のことをそう呼んでいらっしゃったんだということなわけです。それゆえにパウロはここで、神の子とする霊を受けることによって、私たちもみんなイエス様と同じように神様に向かって、アッバ、お父ちゃんとかですね、お父さんとか、そういう、まあ、親しく呼びかけて祈りつつ生きることができる、そういう恵みに預かるものとなったんだ、それぐらい神様とあなたたちの関係はすごくこう近いものになったんだ、そういうことをですね、こう言っているわけです。そしてそれがあなたたちが救われているっていうことの印なんだよっていうことをですね、そういう祈れることがあなたたちがもうすでに救われていることの印なんだよと、こう言ってるわけです。ただですね、そのことは頭で分かってもですね、やはり最初の弟子たちがですね、やっぱりこうパパって書いた後に、でも父よって加えたようにですね、私たちクリスチャンもじゃあそんな風に祈れてるかって言ったらですね、なかなか実際私たちもですね、この神様に向かってですね、パパとかですね、お父ちゃんなんて呼びかけてるかって言ったら、なかなかそこにこう抵抗があるというかですね、特にこう公の場所で、そういうことができてるかって言ったら、とてもこうできてないわけですね。そういうことでちょっとこう反省もさせられるわけですが、ただそのことを思うときにですね、私以前、あの前いた教会でですね、99歳の、まあ、女性のですね、本当にこの、なんていうか、ずっと教会を支えてこられた、女性の方がいらっしゃってですね、ただもう99歳ですから、もう老人ホームにおられて、よくこうお見舞い、面会に行ってですね、お伺い、あきこさんも一緒に行ったりしてですね、伺ってたんですけども、その時にですね、いつもその方が最後にこう祈ってくださった。でその時にどういうふうにその方が祈ったかというとですね、天のお父様ってですね、そんなふうにですね、そういう言葉からこう祈り始められてたんですね。天のお父様って言ってですね、その後祈られた。でその祈りをお聞きしてですね、私今までそんなふうに祈ったことがなかったんですけども、その方のお祈りを聞いた時にですね、すごい感動したんですね。なんかこうジーンときたんです。で、ああ、なんか自分の信仰が新たにさせていただけるようなですね、そういうこう思いをしたんですね。あ、この祈りすごいなと思ったんです。まさにそれはイエス様がパパアッバですね、パパお父ちゃんですね、まさにその人の言われ方、イエス様がおっしゃったように、その方はその方の言葉で、このやっぱりこう天のお父様って、そういう思いで祈られたんだなってこう思ったわけです。私たちはやはりですね、神様に向かってパパとかお父ちゃんとか、やっぱりこう、まあそう言われても呼びづらい面があると思います。でもたとえ そんな風に言葉に表せなくても、そのような親しい方なんだ、神様はそんな風に呼びかけていい方なんだと、そのことを覚えて祈る、そう祈って良い方なんだと、そのことを知ってる、それはとっても大切なことだと思います。あるいは今言いましたようにですね、天のお父様って祈れる人が祈れるのであれば、そういうふうに祈ったら本当にいいと思いますし、自分なりの親しい神様への呼びかけ方っていうのをですね、自分でこう見つけて、そういうふうに呼ぶっていうのもとっても大事なことなんじゃないかと思うんですね。イエス様が来てくださるまで、私たち人間には誰にもそのことがわからなかったんです。これはもう宗教を超えてそうです。どの宗教でもそんなに親しく神様という存在に向かって祈っている人はいないんですね。イエス様だけがそんな風に祈っていいんだってことを身をもってこう示してくださったんですね。神様はそれまでどの世界でもとっても遠い存在だと思われていたんです。私たちの罪が神様を遠い存在にしてしまっていたんですね。けれども神様はそのような私たちのもとに愛する一人子イエス・キリストを使わせてくださり、キリストの十字架と復活を通して私たちをキリストと同じ神様の子供としてくださったんです。この救いの御業によって私たちも神様に向かってアッバ、パパ、お父ちゃん、天のお父様と、天のお父さんとですね、本当に親しくこの語りかける、信頼して語りかけながら祈ることができる、そういうですね、恵みに生かされているんだ、そのことをですね、忘れないでいたいなと思うわけです。ところでですね、もう一度15節を見ていただきたいんですけれども、その前半に、人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなくということが言われています。宗教、先ほど世界の宗教が宗教のことにも触れましたけれども、宗教を信じるっていうのはですね、その宗教を信じる神様の、まあ、奴隷のようになる。奴隷とまで言わなくてもですね、その神様の言うことを聞かなければいけないようになると。そんな風にですね、この世間の多くの人は、この意識的にも無意識にも思っているようです。また皆さんもですね、そういう風にこう思っているのではないでしょうか。ある宗教を信じるってことは、多かれ少なかれ、その宗教の信じているもののにですね、従わなければいけない。言ってることにですね、ちゃんと守らなければいけないと。そのようにこう捉えている人が多いと思うんですね。だからこそ宗教はですね、なんかこう堅苦しいとかですね、なんかこう面倒なものだと、そういうですね、こう風潮があるようにこう思うわけです。かえって宗教を信じるっていうのは、かえってですね、あれをしてはいけないとか、これをしなければいけないとか、そういうなんかこう縛りが与えられるもの。ですから、こう、むしろ生活が不自由になることだと、そんなふうにですね、こう捉えている人もですね、こう多いようであります。そしてまた自分はじゃあ信じたらですね、自分はちゃんとその教えに従っているんだろうかと。いつもですね、ビクビクして恐れなければいけないんじゃないかと。そのようにですね、感じている人がですね、こう多いのであります。まあけれどもパウロは、そうじゃないんだと言うんですね。イエス・キリストを信じるっていうのは、そういうものではないとこう断言しているわけです。キリストを信じるとき、私たちは何かその信じる対象の奴隷となるようなことではない。そのことを、その、あれを守らなければいけない、これを守らなければいけないと、ビクビクしながら生けるような、そんな風じゃないんだと。そうじゃなくて、神様の愛する子供とされるんだよ、というわけです。キリストを通して、神様と私たちは、愛に満ちた親子の関係の中に入ったんだよ、と。そこで、このイエス様がおっしゃっているそのことを考えたときに、親子ということを考えたときにですね、本来の親子の関係っていうのは、親が子を、先ほども言いましたように無条件で愛し、その愛によって子を養い、守り導いていく。そしてその子も、親が、ああ、自分のこと本当に愛してくれてるんだっていうですね、その安心感の中で、本当に伸び伸びと成長していく。それが、この本来の親子の関係だと思うんですね。まさにそういう関係の中に、私たちはこの神の子とされることによって、その中に生かされるようになったんだと。 まあ、残念ながら私たちのですね、この現実の人間の親子の関係においてはその本来のあり方がですね、失われてしまっていることが多いのであります。親が子を本当に愛することができなくて、むしろ親が子供を自分の思い通りに支配しようとしたり、あるいはもっと言ってしまうと虐待してしまうなんてことも起こるんですね。あるいは子も親の愛が本当に感じることができなくて、それゆえにですね、親を信頼することができなくて安心して生きることができない、そういう状況が起こってしまっている。先ほどですね、私たちは罪人であって、神様が遠い罪人である私たちがこう神様を遠い存在にしてしまったという話をしましたけれども、まあ、罪人である私たち人間の親子の関係は、まあ、そういう意味では多かれ少なかれそういう破れや傷を負っているのであります。皆さんの親子の関係はどうでしょうか。やっぱりですね、どこかにこうやっぱりこう破れや傷ですね、弱さを抱えているんじゃないかとこう思うんですね。まあ、それがある意味でこう私たちの親子の関係の現実だとこう言えるわけですけれども、イエス様と父なる神様の間には本来の親子の愛と信頼の絆があるんだっていうことです。私たちがイエス様を信じるとは、私たちもその神様とイエス様の間にある本当の親子の愛と信頼の絆の中に入れていただくんだっていうことです。神の子とされた私たちは親である神様のその真実の愛の中に置かれるんですね。昔ですね、ある親子でですね、子供がクリスチャンになって、ご両親はクリスチャンじゃなかったんですけども、子供がですね教会に行くようになって、で僕洗礼を受けたいっていうことを言った時ですね、お父さんがですね寂しそうに、そうか、お前はこれから神様の子供になってしまうんだねって言ってですね、寂しそうに言ったっていう話を聞いたことがありますけれども、でもそれは決して寂しがることではなくてですね、お父さんもまた神様の子供なんですね。みんな神様の子供であるわけです。その姿を回復していくんだ。そして神様との関係が、親子の関係が回復するところで、私たち人間の親子の関係も回復していくんだっていうことなんです。でそのやってですね、神様との関係が回復したときに、私たちはその本当にこの私たちを生まれる前から愛、私たちがお父さんお母さんの間から生まれる前から私たちのことを愛してくださり、導いてくださり、この細胞一つ一つを作ってくださった本当のある意味で親である神様の愛の中で安心してのびのびと生きることができるようになるんですね。そしてその中で失敗を恐れずに、また悲しみにめげずにですね、この与えられた人生を最後まで感謝して、いろんなことにだから挑戦して歩んでいくことができるものになっていくですね。何かですね、こんなことしたらお父さんに怒られるんじゃないか、お母さんが悲しむんじゃないかとビクビクしながら生きていた、そういう生き方じゃなくて、本当にこう安心してのびのびと失敗を恐れずに生きるものとなっていくことができる。そしてそれがまた親子が、私たちの肉の関係もこう回復していくですね、出発点とこうなっていくんだ。それがこのイエス様によって私たちも神様の子供となるっていう、その恵みなんですね。さて、今日のですね、この最初の12節を見ますと、そこにはそれで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますとこうあります。キリストの救いに預かり、聖霊によって神様の子供とされた私たちには果たすべき義務があるんだとこう言うんですね。まあ、義務というとですね、なんかこうまた堅苦しい印象を受けますけれども、まあ今まで言ってきましたように、この親子の関係っていうことを考えたときに、子供がですね、親に対してこの義務を果たすっていうことをずっとこう考えていくときに、結局それはですね、何かの歌詞じゃないですけれども、産んでくれてありがとうってことですよね。産んでくれてありがとう、育ててくれてありがとうっていうことだと思うんです。その感謝を表していく、それをまあさまざまな形で表していくんだっていうことだとこう思うわけです。キリスト信仰はイエス様の救いを与えてくださった神様に感謝して生きることなんですね。 私たちを、この私たちを生んでくれて生かしてくれてありがとうございますという、その感謝を表すこと、もう単純にキリスト教信教と考えたらもうそういうことなんですね。神様ありがとうございます、これがですね私たちの信仰であります。今日も生かしてくれて、今日もですね命を与えてくださって、新しい一日を始めさせてくださってありがとうございます。これがですねもう意識してようと無意識であろうとですね、キリスト教信仰なわけです。でこの、ただそこでパウロはですね、この神様への私たちのその義務、神様に感謝を表すというですね、その表し方にでもちょっと慎重な語り方をしているんですね。それが12節の後半です。それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありませんと、こういうわけです。私たちが果たすべき義務は肉に対する義務ではないんだという言うんですね。もはやキリストの霊を受けて肉ではなく霊に従って、聖霊に従って歩むものとなった、その私たちが果たすべき義務は肉に対するものじゃなくて霊に対するものなんだと、聖霊に対するものなんだっていうんですね。じゃあこれは一体どういうことなのかとこう思うわけですが、じゃあまずこの肉に対する義務ってどういうことなのかなというわけなんですけども、そうじゃないって言われているんですね。肉に対する義務ってどういうあり方なのかと、おそらくこれは、まあ、先ほども言いましたように神様の教えを文字通り形通りに守らなければいけない、あ、こういうことをしなければいけない、ああいうことをしなければいけないんだと、そういう思いでその神様の教えを守ろうとするような生き方、まあ漢字で言うと形式主義ってことですね。形だけなんとか守ろうとするっていう、そういうあり方なんじゃないかと思うわけです。でこれパウロがこう言ってるわけですけれども、パウロのことを考えたときに、まずなんでパウロがこんなことを言ってるかというと、イエス様と出会う前のパウロ自身がそうだったからです。キリストを信じる前のパウロはまさに神様の戒めを本当にこう文字通り形通り必死に真面目に守ろうとした人なんですね。まあ先ほどファリサイ派に属してたって言いましたけども、なんで彼らがイエス様とですねこう敵対したかというと、ただ悪い人たちだったということじゃなくてですね、彼らはすごくある意味でこう真面目に聖書の勉強してた人なんですね。だからイエス様がですね、何かこう、なんかこう自由にですね、神様とこう、向き合ってる姿を見てですね、なんかこう、なんであんな風にできるんだってですね、こう、なんかこう、カチンと来たわけです。もっとちゃんと勉強しなきゃいけないじゃないかってですね、こう、本当に聖書のこと分かってるのかみたいなですね、そうやってこう、イエス様とこうぶつかっていったわけですね。だからそういう意味でこう、パウロは必死にこう、聖書を学んで、文字通り必死に学んでですね、こういう時はこうしなければいけない。ああいう時はああしなければいけないってこう彼は一生懸命こうやってたわけです。ただずっとこうその思いがですね、結局どうなっていたかというと、このイエス・キリストを信じる教会を迫害していくっていうですね、まあ、そういうことにこうつながっていったわけですね。でそれが結局かえって神様ご自身を苦しめ迫害していたんだっていうことにこう彼は気づかされるわけです。キリストの光に打たれてですね、パウロ何をやってるんだと、あなたが迫害しているのは私なんだよと神様から言われてですね、ドキッハッとなるわけですね。私は神様のためにしてると思ってたのに、神様を苦しめてたのかと、そういうですね、彼はこう経験するわけです。13節に、肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きますとこうありますけれども、これはまさにパウロ自身がこう経験したことなわけです。これを守らなければいけない、あれをしなければいけないと、そういうふうにこう考えて、ね、この宗教、キリスト教を守ろうとして、宗教を守ろうとしていた、神様の教えを守ろうとしていたパウロは、かえってですね、絶望の死の方向に向かっていたわけです。けれども、イエス様と出会い、神様の霊、聖霊を受けて、その導きに従って生きるようになっていったときに、本当に彼は喜びに満ちて、自由な心で神様に仕えることができるようになった。そうしてですね、この命の道を歩むものとなっていったわけです。ですから、この霊に対する義務を果たしていくっていうのは、まさに先ほど最初に読んだ15節で語られていることなんですね。 あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。とこういうわけです。神様の戒めを守らなければならないという義務に生きていた時のパウロは神様の戒めの奴隷でした。これを守らなければいけないという思いに支配されていました。その時の彼の心には彼自身は気づいていなかったかもしれませんが、全く神様への感謝なんかなかったわけです。ただ神様の罰を恐れてビクビクしながら神様の教えを守ろうとしていた。それが神様の家、キリストの教会を迫害していた時のパウロだったわけですね。で、そういうことをしていながら彼はですね、つまり彼はそういうことをしながら全く自分の心に喜びも平安もないことに気づいたわけです。神様のためにしているつもりなんだけれども、全然自分の心は喜んでない。ね、平安がない。そういうことに彼は気づくわけです。それが、けれども、イエス様と出会い、その信仰を与えられて、パウロは神様が自分のことを無条件で何をしたからとか、何をしてないとか、そんなこと関係なしに、自分のことを無条件で愛してくれている。そのことが分かったんですね。その神様の愛の中で、イエス様と同じように、アッパー、パパー、お父ちゃんとですね、神様に本当赤ちゃんがお父さんにですね、手を差し伸べるようにですね、あれ私たち、聖書の神様ってすごく母性的なところがあるんですね。だからお母さんと言ってもいいかもしれません。今日も CS でですね、小さなお子さんがですね、お母さんにこうやって手を挙げて抱っこしてもらおうとしてましたけども、まさにそのような形で神様に心を向けていいんだ。そういう神様ってのはそういう存在なんだと。パウロはそのことが初めてこう、分かってですね、本当にこう平安に満たされて安心してのびのびと生きることができるようになったんですね。霊に対する義務を果たして生きるっていうのはそういうことなわけです。神様に本当にこう感謝して自発的に自由に神様に仕えていくものとなる。自分だったらどんなことができるだろうかと人のことは気にせずにですね、自分だったらこんなふうに神様に感謝が表せるなとですね、自分なりにこう表していく。で、そういうふうにこう、それが霊に対する義務を果たすっていうことです。教会というのは、私たち一人一人がそのように霊に対する義務を果たすことによって、豊かな実りを結んでいくんですね。また教会っていうのを超えて、もう私たち一人一人の生き方がそうです。神様への感謝をですね、どんなふうにこう自分を表せるだろうかと。その生き方がですね、本当にこの神様の教会であるこの世界をですね、本当に豊かにしていくんだっていうことなんですね。さあ今日のですね、最後の17節には次のようにあります。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人。しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。神様の子供とされるというのは、神様の相続人とされることなんだと、こう、パウロは言うんですね。まあ、私たちの人間の世界でもそうですよね。親のですね、財産を受け継ぐのは、その子供であるっていうことがこうあるわけです。ただ、パウロが言いたいのは、神様の子供とされたものは、神様に我が子として愛されている、その祝福を受け継ぐものとされたんだっていうことなんです。相続と言ってしまうとですね、私たちの場合、親が死んだ後に、こう、子供が受け継ぐ財産っていうことになるわけですね。でも、神様の子供になるっていうことは、その、神様が死んだ後にですね、その恵みを受けることじゃないわけです。もう、神様の子供になった、その時から、すでに私たちは、その神様の子供としての祝福をもう十分にこう受けて、生きることができるようになるわけですね。ただそこで、その後に、パウロはこんなこと言っています。キリストと共に苦しむなら、共にその栄光をも受けるからです。とこう言うんですね。神様の子供とされるっていうのは、今言いましたように、本当にこの、もう神様がですね、自分を本当に無条件で愛してくれる親であるっていうですね、その恵みの中で生きることですから、本当にこう豊かなですね、この恵みが与えられています。でも、たとえそうであっても、だからといって、この私たちの人生に、 何にも辛いことや悲しいことや辛いことがないっていうわけではないんですね。キリスト者になってもやっぱりこの世には様々な苦しみ、悲しみ、辛いことは経験するわけです。愛する者との別れっていうのは必ずやってきます。今日の CS の話でもありましたけれども、やっぱり私たち最後はですね、必ず死ななければいけない、ね、この肉の体とお別れしなければいけないんですね。そういうことを私たちは自分でも経験するし、愛する人のそういうことを経験しなければいけない。あるいはいろんな人生の中で人間関係でつまずいたりですね、悩んだりっていうこともやっぱりこう起こるんですね。それはたとえ神様の子供とされる恵みの中にあってもそういうことは起こるんだっていうことです。パウロ自身もそうでしたね。パウロ自身も、むしろですね、迫害者、もともと教会の迫害者だったパウロは、イエス様を信じるようになってから今度はですね、自分が迫害されるようになったと。自分が今までの仲間からですね、なんだあいつはクリスチャンなんかになってと言ってですね、こう迫害されるようになったんですね。そういうことを経験しながら、こう彼は生きるように、そういうこともこう背負いながら生きるようになってきたわけですね。クリスチャンになったからといって、辛いことや悲しいことがなくなるわけじゃないわけです。けれども、キリストと共に神様の子供にされるならば、その苦しみ、悲しみを私たちはキリストと共に苦しんでいるんだと言うんですね。同じ苦しみでもそこが全然違うわけです。今までの悲しみ、苦しみとクリスチャンになってからの苦しみ、悲しみはそこが全然違う。クリスチャンになってからの苦しみ、悲しみはイエス様と一緒に苦しんでるんだ。イエス様と一緒に悲しんでるんだっていうことです。イエス様は特に私たちのために十字架の苦しみを苦しまれました。その苦しみの中で、しかしイエス様はアッバ父よ、アッバ天のお父様って、そういうふうにそれでも親しく神様に信頼して、神様に顔を向けて祈り、そして神様の愛のご計画を信じて十字架の道を最後までこう歩み通されたのであります。私たちもキリストと共に苦しみ、悲しみの中でもアッパーとお父さんに呼びかけつつ、祈りつつ、本当にこう親しく神様に向き合いながら生きることができる、祈りつつこの世を歩んでいくことができるのであります。その時その歩みは聖霊に満たされ、どんな状況にあっても、どんなに辛い悲しいことがあっても、神様の子供である平安と喜びに満たされながら最後まで歩んでいくことができるのであります。お祈りいたしましょう。天のお父様、アッバと親しく子供のように素直にあなたに信頼して祈る恵みを、あなたは御子イエスを通して私たち一人一人に与えてくださいました。そのことを覚え、その恵みに感謝して喜んで自由な心であなたに仕えていくものとなりますように、世にある限り様々に苦しいことや悲しいことや重い悩みはありますけれども、イエス様と同じあなたの子供とされたことを覚え、十字架の道にもあなたにアッバと呼びかけ、イエス様もまた一緒に苦しんでいることを覚えて、最後まで主と共にこの道を歩んでいくことができますように、そしてそれぞれの人生に豊かな実りを結んでいくものとなりますように導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。